ぶらり街歩き、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。さあ今日もスタジオにぶらりウォーカーの鈴木純子さんです。今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今日はあの収録してる日が特に花粉が多いみたいで、はい、もう二人とも鼻がもうぐずぐずになっておりますけれども
、はい、大丈夫です。
頑張っていきたいなと思いますけれども、はいはい、さて今月のぶらり街歩きですけれども、はい、今回はどちらをぶらりされたんでしょうか。
はい、今回は京都に行ってきました。
京都、
はい、で前から行ってみたかったんですけれども、はい、千億八古館という泉と書いて、その次は屋根の屋ですね、うん、これで千億、はい、次は博古館、博物館の博に古い、うん、
はい、
で建物あの何々館の美術館の館ですね、はい、それで千億博古館というんですが、はい、そちらの特別展文化財を永遠に2026についてリポートしたいと。ちょっと硬そうに聞こえるかもしれないですね。
はい、そうですね、はい、ハニー FM でもチケットプレゼントでね、はい、あのご応募いただいておりますけれども、ね、こちらを今回行ってこられたということですね、
は
い
は
い、
もう
ね
ぜひ行っていただきたいなと、
は
い、
そうなんですね、思います。はい、もう特別で始まってるんですね。
はい、始まっていますね。はい、はい、こちらなんですけれども、あの住友コレクションをはじめとした美術品を保有、研究公開しております、はい、この千億博古館というのが京都にありまして、はい、あの常設としては中国の古代青銅器、うん、をあの展示しています。はい、それはもう普段見ることもできるんですけども、ね、時々特別展企画展などがあるということですね。はい、はい、今回の展覧会なんですけれども、うん、文化財を永遠に2026時代次の世代ですね、はい、時代につなぐ技と人ということで、うん、内容としましては住友財団、あの住友ですよね、はい、住友財団の文化財維持や修復事業、女性をされてるんですね、お金を出して、はい、あのこれでまあ直しましょうという、それの成果展示ということですので、これをあのその事業をあの維持修復事業の女性を使って、うん、あのこんな感じで治りましたよといったものを展示していると、
うん、
はい、
そうなんですね。
はい、でそれのね、まあ言ったらあの直す前と後とかがね、はい、とてもよくわかる、
ビフォーアフターがあるんです
ね。そうなんですよ、はい、そういった展覧会になっております。はい、はい、で2026年4月4日からもう始まっておりまして、はい、6月28日日曜日まで、はい、1期2期3期とあります。
3つに分けて、
そうですね、はい、ですから全て見たい方は3回、
そうですね、
そういうことですね、
はい、展示会があるということですね。
はい、展示会があります。で場所なんですけども、はい、京都の左京区鹿ヶ谷という場所にあります。
鹿ヶ谷、
はい、
どのあたりになるんですか。
東山の方になります。東山、もうすぐね東山が美しく見えまして、あのその建物にあります庭園からは、はい、あの東山をこう借景のように眺めながら、いいですね、はい、あの見ることができます。はい、で月曜日はお休み、はい、あのやっている時もあるんですが、うん、あと展示会の時もお休みになりますので、はい、ちょっと注意をしていただきたいです。はい、10時から17時までで、あの16時半までには入っていただくんですが、うん、とてもちょっとそれではあの見られませんので、ゆっくり出かけていただけるといいかなと思います。うん、そうですね、はい、で今回私は三田から向かいまして、はい、JR で京都駅まで着きました。はい、その後京都駅から今回はバスに乗ってみようかなというふうに思って出かけました。はい、でなぜかと言いますと、この内覧会がある時に、はい、あのこれは午後からでしたので、できたら午前中、まあ、お昼前にちょっと一つ別のものを見たいなと、
うん、はい、いつものように、ね、
はい、思ってね、はい、すいませんね、やりあのいつも寄り道を ね、はい、はい、しようかなとかって思って計画をしていたんですけど、どうもね、もうバスがもうすやっぱりね、
渋滞が、
はい、噂通りすごい人なので
、
はい、もう乗るのにもものすごく、
あ
の
たくさん、
はい、たくさんの方々、
そうなんですね、
はい、もう何系統、あの番号で決まっているんですけども、はい、その何系統と番号、うん、が振られているんですが、うん、その番号によってはもうねこう蛇のようにこう
連なってる、
もう連なって待っている、
そうなんです
ね、これはもうこの列には加われないということで、京都にはね今京都コンシェルジュという方がいらっしゃってですね、はい、どのような風にこうバスで乗ったらいいかとか、はい、いろいろ教えてもらえる、
いいですね、
ありがたいんですよ、はい、でここへ行きたいんですけど、どうしたらいいですかね、あれにやっぱり並ばないといけないですかねって聞いたんですが、はい、あのいやあの 何番系統に乗りでもいいかもしれませんね、
はい、教えて
そういうふうに、はい、教えてくださるんです、ね、
ネットではなかなか見つけるのが難しいですもんね。
なかなかね、その時に、ね、どの程度混んでいるか
わ、ね、かんないですもんね、
はい、実際にやっぱ行ってみてですので、
その場で聞くのがいい、
はい、そうですね、であのそれの、まあ、乗ってみたんですけども、うん、やっぱり、まあ、交通のこともありますし、うん、あと途中で乗り降りにもね時間がかかりますので、はい、これはどうもね、乗りながらその事前に計画していたところ行くのは厳しいなと。
お、そうなんですね。それぐらい、
はい、判断しました、はい、地下鉄で行ったらよかったのかな、ちょっとバスには申し訳ないんですけど、はい、はい、と、まあ、内心思いながら、あの、まあ、降りまして、で今回はその近くにあります永観堂、
永観堂、
はい、永観堂善林寺という、こちらはもみじで有名なお寺だそうなんですけども、はい、うん、こちらに行ってきました。
近くに南禅寺さん、
そうですね、はい、南禅寺もありますね。
子供の頃行ったこと
あ、そうですか、はい、南禅寺も帰りちょっとちらっと前を通りがかりましたけど、はい、それはそれはもう
たくさん、
もう、
この時期あの桜も、
そうですね、桜の時期、はい、ちょうどいい時期だったの で、
そうなんです
ね、はい、もう皆さん来られてるというで
仕方ないですね、
はい、もうこれ以上の道は進めないなと思って諦めました。平日ですよ、平日、
平日だったのにそんなに混んでた、はい、
そうなんです、
すごいな、はい、
で、あの永観堂の方はそこまでではなかったですので、うん、まあ、普通に入場できて、うん、まずそこを見てからこちらの専門学校館に行きました、はいはい、で、あの場所なんですけれども、地下鉄の蹴上という駅、または東大和駅から、はい、一応案内としては歩いて 2,30 分というふうに、うん、
表示が 2,3 分じゃなかった
2,30 分ね、
はい、結構ありますね。
でバスですと、あの割と近くに停車するところもあるんですが、はい、ちょっとそこまでのね、バスで行く道のりが少し時間がかかるかなということですので、うん、はい、あのまたどちらがいいかは調べていただきたい。
そうですね、はい、歩くのもいいかもしれませんね、
はい、はい、私ね、帰りは歩いてきました。
そうですか、
はい、歩いてきましたね、
ね、景色見ながら、
はい、楽しかったです、はいはい、でこちらなんですけれども、美術品や歴史資料、普通にあの博物館でいろいろ美術品とか歴史館とか、はい、あの歴史資料がなどがあの展示されているんですけども、 ね、それが今日鑑賞できるというのは、うん、これまでに多くの人々がちゃんとあの一生懸命こう守ってきたから、うん、それにフォーカスすると。
なるほど、
はい
はい、
いつもこう、ね、
言われてみれば、
ね、言われてみれば
置きっぱなしじゃないですもんね。
そうですよね、
ちゃんとね、
はい、どっかしまっとけば大丈夫かというと、そういうわけにはいかないんです。
管理とかね、
はい、
保存しないといけないですもんね。
あの我々は、まあ、言ったら見るだけで、はい、あの平安時代、あ、古いなとか、
うん、そう、
鎌倉時代、
もうずっとこのまま来たんだろうなと思って見てますけどね、
はいはい、もう全然そうではないということがね、本当によく分かりましたね、
はい、
でこちらなんですけども、住友財団というところがありまして、はい、1991年の創立なんですが、うん、こちらが文化財維持修復事業の助成をしてきた、はい、これまでずっとこう続けてらしたんですね、うん、で日本にあるもの、国宝とかそういった重要文化財のみならず、うん、海外のものに対してもこう申請を受けて、はい、まあ、いろいろこれがいいだろう、こちらはどうかなというふうにあのいろいろされまして、35年間延べですと1400件以上もう取り組まれている。
すごい。そうなんですね。
そういった、ね、あの見えていない苦労があるということですね。で今回その中から約30点を、うん、まあ、入れ替えありなんですけれども、うん、展示していただける、うん、ということで、
はい、ができるんですね、
はい、で私が見ましたのは、はい、今回23点余りを見ることができました、うん、はい、で、あの特にこう第何章とかそういうふうに分かれているわけではないんですが、うんうん、はい、あのどちらかというとこう修理別ですね、
はい、
はい、あの何時代の作品とか、はい、あのそういう分け方ではなくて、
うん、
あの絵画の修理とか、うん、あの古文書の修理、彫刻の修理とかね、そういう分け方なんですね。
ジャンルごとに分けて
るんですね、はい、そういったものごとに分かれて展示されています、うん、あのもちろん自由に見ることができますので、うん、あの好きなもの、あの気に入ったものからじっくり、ね、はい、じっくり見ていただけたらいいかなと思います、うん、でまずあのプロローグといいまして、はい、まずあの会場に入りますと、うん、為村日記というのがあるんですが、はい、これは冷泉家というのは聞いたことありますか。
あ、なんか聞いたことありますね、
聞いたこと、なんか聞いたことありますねみたいなですね、はい、あの御所のすぐ隣にある、はい、あのとあすぐ近くにあるお宅なんですけれども、はい、うん、あのこちらいろいろなこう古文書をたくさん、うん、あの持っていらっしゃるところで、はい、その中の冷泉為村という方が書かれた江戸時代ですね、18世紀頃の修理前の 古文書がそのまま置いてあるんです、はい、
そのまま、
はい、ですからこれはこう修理前っていうのはこんな状態でしたよっていうのは、まあ、普通は目に、う
ん、あの見ることはあんまりないです
よ
ね、
ないんですよ、はい、それをまあわざわざ出していただいて最初の状態はこんな感じですよっていうのをまず示していただける、
どんな状態になってるんですか。
もうね、まあ、やっぱり古文書っていうのはパッと見分かるんですけども、はい、あのどうもあのそちらにいらっしゃる学芸員とか の,、の方のお話によると、もう、ね、開けることもできないそうなんですね。
紙ですもんね。
そう、紙なんですね。
バラバラバラっとこう崩れそう、怖
い、どのページを開けたらいいのかというふうに、ね、なるそうなんですね。そこから
これはどうね、
どう、はい、本当どう、どのページからどうしたらというふうなんですが、まずそういうところからなんとか皆さんの目に触れられるようにあのしていっていると、
修繕してい
くんですね、はい、まずその段階を見て、もう、うわー、これはというふうに
ふーって吹いたらわーってこう
そうなんですよ、
文字がふわーって
いらないことを、ね、言えないみたいな、はい、
呼吸止めてそのままひっくり返す、
ね、私だった、はい、もうどうやってこう触っていいのかどうかもわからないですよ ね、
なんでしょう ね、
ね、どのページなら許されるのか、そのあたりもね
慎重に
あ、ここちょっとダメかなとか、
ね、
はい、
そういう状態をまず見て
もらう、まず、はい、見せていただきましたね。でその後なんですけども、絵画書籍の修理ということで、うん、重要文化財の佐竹本36箇銭絵切れというものがあるんですが、はい、いろんなこう和歌が書いてありまして、そこのところにあとその作者ですね、はい、歌を読んだ人の、まあ、百人一首のような絵と言いますかね、それが入っているんですけども、うん、それの源の信明という人の作品のものが展示してあるんですね。
源のだいぶ古いんですよ
ね。そうですね、はい、
源さんが出てく
る
だいたい鎌倉時代前後ですもんね。
そういうことですね、はい、でこちらなんですけど鎌倉時代の作品となっていまして、はい、どういったらいいでしょう、 こう和歌が右の方に書いてありまして、はい、左の方にその作者の絵が書いてある、うん、重要文化財のものになっているんです。
重要文化財の修復って緊張しますねちょっとね、
どうした
らあーなんて読めないですよもう慎重に
そうですよ、そう一つ一つがねそういうことなので、
重要文化財ですから
絶対に私などには、ね、任せられない。
無理、私も無理
ですね、
もう、はい、プルプル震えますね、
はい、でこちらもこう 大切にしまってありますので、うん、こうシワなどがどうしても、ね、いってきますので、うん、そのシワをできるだけこう伸ばすような
作
業、伸ばす、どうするん
でしょうね、どう伸ばすんでしょうね、はい、どうゆっくり抑えるんですかね、じわーっと、
はい、そういったあのやり方とかが、まあ、横に解説してありますので、このようにするのかといった、
だって600、700年ぐらい前でしょ、
はい、はい、
どれぐらいの力加減かがね分からないですもんね、
分からないですよね、はい、ただまあこういったものもその今回だけ初めて直すというよりは、うん、まあ、それぞれの時代ごとに少しずつこう誰かが手をかけてきて、うん、だからこそつながってきたと、
そうなん
ですね、はい、
そうですか、はい、間に何人か修復が入ってるんですね、
はい、そうなんですよ、はい、
へ
え、そこに、あ、今回こうやって直したのね、ではないということなんですね。もうさらに知らない誰かが直し、また直し、直しと。
そう、じゃ直してる方の歴史もこう、つながってるんですね。
はい。そうなんですよ。そういうのを感じながら見ていくという。
じゃあまた500年後ぐらいに、あ、2000年の時はこういうふうに直しちゃったんだなっていうのがこう分かるんですね。ね、
はい、は
い。へえ、面白い。
そういうことみたいです。いいですね、はい。でまた別のコーナーでは天石古文書あと歴史資料の修理ということで、うん、はい、こちらは鴨の雷神社文書のうちの武家書状という、はい、まあ、言ったら侍の方が書いたお手紙なんですね、ええ、でお手紙って普通こうくるくると巻いたりこうちょっと折ってこう差し出すみたいな、よく時代劇に出てきたりしますね。で今回のこの書状についてはこの折り目を残そうというふうに、
折り目を残す、
はい、こう平たい状、あのピンとしたしわ伸ばした風じゃなくて折り目も残そうという保存の仕方で、これも一人の人で決めるんじゃなくて、だいぶ何人かの方でこう相談を
話し合って、
はい、
なぜ残そうということだったんでしょうね。
そうですね、やっぱりその折り方がその人のこう気持ちとか子さんとかを表す。
そうなんですね、
そんなこと思い至ら、折り方で至らないですよね、なんか伸ばせばいいかなとかね、なんか、はい、
理由があるんですね、その折り方が、
理由があるね、やっぱりそれも大切にしたいということで、その折り方も残したままちゃんと復 現し、あの保存しようと。
どっから折ったかって分かるんですね。
ああそうですよね、はい、もう私だともう戻りますね。
無理、
はい、
角もよう合わせられないのに折り方ねえ、じゃあ最初にこう書いた方がこういう思いで書いて、
はい、
で折り方も工夫して、はい、最初に見えるところが大事ですからね。
そうですね、
今度読んでもらう人にね、
はい、そうですね、逆にしてたんではダメですかね、
最初にここを見てほしいっていうのもあったかもしれませんね、はい、じゃあその折りを残しての保存をしていこうと、
はい、そうですね、はい、で次のコーナーなんですが彫刻とかの修理ですね、彫刻の修理ということで、こちらは釈迦如来立像というものが飾ってありました。こちらはと河内長野市の地元の方々が守り抜いてきたものなんだそうなんです、はい、あの大切なものはこうあの武家とかそういうあの偉い方ばかりが所蔵しているのではなくて、うん、地元の方々がこの信仰の対象としてずっとこう大切にされてきたものなんだそうなんですね、はい、そちらをあの修理しようということで、あのその修理の様子もよくわかるようになっていました。そうなん
です、はい、彫刻系は木ですもんね。
そうなんですよ、だから木ということは腐ってくるかもしれないし、ね、はびてくるかもしれないし、
そうそう、ね、いろいろ、
はい、
それを直していく、
はい、それをもう本当にあのまた図録とかを見ていただいたり、その当時の展覧会を見ていただくと分かるんですけども、はい、もう本当にもう細かいとしか言いようのない、もう優しくこう拭ったりですとかね、綿棒とかでこうそっと、
あんまり綺麗にしすぎてもね、
そうなんですよ、
ピカピカになっても、
はい、そう、擦るとかそういうことじゃないので ね、はい、
残しつつ、
そうです、
はい、修復していくということなんですね、
はい、で次のコーナーとしては工芸品考古資料の修理ということで、うん、はい、こちらもねまた見ていただきたいんですが、出数字なかなか難しい、あの漢字なんです、出数字刺繍仏涅槃図という大きな、まあ、掛け軸になるんですけども、こちらなんですけども、あのその今チラシのところに、はい、右真ん中あたりにあると思うんですけどね、あのこういったとても大きい作品なんですが、こちらも京都の三宝寺というところに、うん、あの大切にあの、まあ、かけられているものだと、はい、でこの真ん中のところに釈迦涅槃図ですので、はい、ここにあのお釈迦様がこう、
はい、
ありますよね。
そうですね、
はい、
出てますね。
ただねこうよく見ていただくと、統一見ていただくと分かるんですが、はい、これはね取り外しがなんとできるんですよ、はい、この仏様の部分、
そうなんですか、
はい、釈迦像から別に取り外しができるということで、なかなかこんな形のはない、
アプリケみたいな感じですね。
まあそういうことですね。
最初に作った方が後から作って、
はいはいはい、でその取り外しをできるということは、かけたり、うん、そのまあ、かけるという行為に何か意味があるのかもしれないし、あの時々かけるのか、うん、そういったところもとてもまだこう研究の余地があるということなんですね、はい、普通ねもう書いてあったら
そのままね、
はい、そのままというふうなんですが、
なりそうですけど、
はい、
そういう工夫もあるんですね、
はい、そうなんですね、そういったこともよくわかります、うん、で特に紹介したい内容なんですけど、まあ、どれもそうなんですけども、は
い、見どころがね、はい、すごいですね、それぞれね、
そうなんですね、と今のご覧いただいているチラシの今見ていただいた一つ上のところにこう、はい、不思議なあの板のような、はい、あの山のようなものがあると思うんですけども、
黒い塊がある
んですね、はい、そうですね、これはいろいろな板をこう組み合わせて作ったもので、うん、
はい、
あのまあ、平らな面になっているんですが、うん、裏と表、うん、まあ、どちら裏表と言っていいのかわからないんですが、はい、両面に絵があの記されています、で下にこう台座があるというものなんですね、はい、うん、でこちらは宝珠台という名前で呼ばれていまして、はい、鎌倉から南北朝時代、
うん、古いですね、
そうなんですよ、もうよく本当にこういうのが残っているなというふうですね、はい、
途中ね、だって戦乱もあったでしょうしね、災害もあったでしょうし、はいはい、それが伝わってね、はい、貴重なものですからね、
はい、
あの
特にこう欠けているようにも見えずですね、
う
ん、
そうですね、
はい、立派な姿のまま残っているんですけれども、こちらの片面の方は岩清水八幡宮とそこにあります、うん、あと男山というのをかたどったものですね、うん、で、あの反対の面には聖徳太子や小野妹子らが彫られている感じになっています、
はあ、
はい、でそれだけでもおおと思うんですけど、はい、下にこう台がついてるんですね、また、はい、この台があの漆塗りになっているそうで、こちらもこう細かくこう修復していくと、あの漆塗りのその図柄ですね、はい、これがだんだんはっきりしてきて、
出てきて、
はい、で台にはこう亀とか波、亀さんですね、亀とか波があったり、はい、あと鳥とか風の様子があったりして、
結構怒ったあれだ
ったね、はい、そうなんですよ、そうやって言われてみますと、あ確かにここに波がとかいうふうに思えると、
見えてきます、
はい、 そうなんですよね。しかもこの上のちょっと高いところに、少しだけこうくぼみのようなものがありまして、ここに玉といいますかね、こう水晶のようなこう透明な玉が横に置いてあるんですが、これを乗せるということなんですね。でこの乗せることにまたどういった意味があるのかはまだ研究中だそうなんです。はい、
なんでしょうね。
ねえ、なんでしょうね。こう
宇宙とか
どういう時に乗せるのかとかね。
太陽なのか、
はい、しかも常に乗せておくのか、そのあたりも、
どういうふうにね、はい、面白いですね。そういう研究もされるんですね。
そうみたいですね。はい。で他にはですけれども、海宝雄節という方がいるんですが、はい、こちらはこのチラシの上の方にあります、はい、この龍の絵ですね。はい、龍が水墨画で描かれている。
迫力ありますね。
迫力ありますね。臨松院というところにあります臨松院本堂障壁画、雲龍図ですね、雲の流れと、あと龍がいるんですけれども、襖4枚分に大きな龍が2匹いるということですね。
2匹いるんですね。
はい、2匹おりますね。でこちらなんですけれども、修理によって元の襖を、はい、修理するためにはこう、襖外しますよね。はいはい、で外して、まあ修理をしてもらっているんですが、その修理をしてもらった後またここに、同じお寺に戻すかどうか、はい、やっぱりそういったこともとてもこう悩まれるそうなんですね。また戻ってきたとしても、やっぱり襖なのでどうしても傷んでしまう、
そうですね、
開け閉めとか、はい、取り外しとか、そういうことがあったりすると、ですので、ここのお寺の方はもう美術館にこう帰宅しようというふうに思われたそうなんですね。
しっかりも保存をね、
はい、でそのためにいろいろな方と、連携を取られて、大きさをそのままに、今いろんな機械があるそうです、こうスキャンをする技術があるそうなんですね。でそれを元にして作られたものが今そのお寺に飾られているということで、
なるほど、
はい、そういった技術も生きていると
か、
そうですね。
で家にこういう龍がいたらなんか落ち着かないですよね。
落ち着かないですか。
寝るときにじーっとパッチ
見ますよ。もう寝るのかみたいな。
そうそうそう。
でも、ね、割とね、よく、顔を見ると割とユーモラスな感じでもある、そのギョロッとした感じではないですので、はい、こちら の、 表紙の方にもいますけれども、はい、
ちょうど修復されてる、
修復を、ね、されているこの手の様子が映っていますよね。こんな感じしています。
ちょっと白くかけてるところを、はい、同じ色で塗っていくんですね、
はい、されていくかなというふうに思いますね。
これも緊張しますね。なんかね、
はい、絶対に
海外でなんかありましたもんね。なんかこう修復したら全然違う顔になっちゃったみたいな。
そうです、はい、
そうならないように、
ように、
そうなんです、慎重に、
はい、勝手なことをしてはいけないということで、
その、ね、
はい、
すごい
です
ね、
その現状維持ということが大切だそうなんです。
はい、技術もすごいんですね、皆さんのね、はい、
そうです。今本当に戸川さんがおっしゃったように現状維持が大切で、想像して勝手に補ったりですとか、多分このあたりにこうもうちょっと草が生えてたかなとか、あと色は多分こうじゃないかなっていうふうに、そういうふうに勝手に変えてはいけないっていうのが
まず
原則だそうなんですね。でそうしてしまうともうそれは復元になってしまうのであって、
そうですね、また違う、ね、
修理ではないのだそうなんです。
なるほど、
はい、
いやすごい仕事ですね、これもね、
はい、そうですね、もうでそういうふうに学芸員の方のお話を聞きながら見ますと、はい、まあ一つ一つがもう本当に、こんな大切な、ね、皆さんの手をかけながらこうやって続いてきたのか
という
の、
ね、何百年とね、はい、こうね、伝わってきてますからね、
はい、本当に、じっくりと一つずつ見ることができました。
あっという間に時間が過ぎるんじゃないですか。
そうですね、はいはい、多分ね、何も聞かなかったら、こういう作品かなっていうふうで、隣に、ね、書いてあるのを、ね、読んだりしながら、
ね、
こういうふうに直したのねぐらいで済んだかもしれないですけど、学芸員の方のお話ね、とってもよく分かりましたし、ゆっくりお話していただいて、質問も受けていただきましてね、
そうですね、
はい、分かりましたね。
ぜひ皆さんにも、ね、はい、お出かけいただきたいですけどね。
そうですね、はい、でこちらなんですけども、はい、大人の方は1200円以下になっております。はい、しかも18歳以下の方は無料ということですので、はい、学生の方とか、ね、見に行かれると、こういったこの修復とかに興味があるという方も、
ね、
う
ん、なかなか見る機会、ね、
はい、
ないですからね、
おられると思いますので、行っていただけるといいかなと思います。はい、それからこの千億発行館なんですが、東京にもまたありますので、
虎
ノ門というところにもありますので、また別の展示をしたり、巡回することもあるということです。それからラーニングプログラムということで、こちらの館では講演とか解説がありますね。はい、そういったものに申し込んだり、また そのまま当日行けば聞けるものもありますので、うん、チェックしていただけるといいかなと思います。
4月と6月に予定されてますが、はい、5月もありますね。
そうですね、はい、何回か、あの研究者の方が来られて、はい、あの研究の成果とかあと解説などを、いい、ね、はい、なかなか、あの聞けるものではありませんので、うん、
申し込みなどはホームページからとか、
ね、そうですね、はい、はい、そうなっております。申し込みが必要なものと直接行けばいいものといろいろありますので、はい、見ていただければと思います。はい、で、こちらなんですけれども、あの、まあ、私だからというわけじゃないですけど、建物もとても素敵でですね、
建物の目線で、
はい、だからそれもあって、もう前々からここは行きた
かったんですね。どんな特徴がある建物なんですか？
はい、
あ
の、まあ、日建設計 の、 あの設計なんですけど、はい、あの1970年にできまして、モダニズム建築というですね、はい、コンクリートやガラスを多用していまして、とってもすっきりしたデザインになっています。で、あのお庭もとっても素敵で、11代の小川治兵衛氏によるものになっておりまして、東山の山並みと、もう建物とお庭と、あと千屋ということで、この泉ですね、はい、はい、その、まあ、井戸のようなこう泉のような、うん、その後もあの作って、ちょっとそこにはあの入れ近づけないんですけども、まあ、お庭の風景としてあるということですね。はい、ですから、あの全体にもゆっくり見ていただける。
そうですね、はい、ここだけにしてよかったですね。
はい、あのよかったと思います。
駆け足で見るにはもったいない。
いや、もうもったいない、もったいないです。はい、絶対もったいなかったです。
じっくりと、で5軒ね、3回ね、はい、1期から3期までありますから、
そうですね、
毎回を訪ねて、はい、また、はい、その都度発見があるかもしれませんので、ね、
はい、そうですね、はい、時々展示会がありますので、あの3回分のチケットというのも売っているようでしたので、そうなんですね、はい、そちらも
いいです、ね、
はい、楽しみいただけるといいかなと思います。はい、あと、あの図録預かってきたんですけども、はい、もうこちらもね、素晴らしかったです、うん、あの展示だけでもとってもよく分かったんですけども、さらに、はい、あの細かいエピソードがこのようにして、あの直していったというのがね、さらに手に取るように、ね、分かるんですね。であと、どこどこのお寺の作品ですというふうに書いてあるんですが、普通そういう時にあの、うん、何寺とだけ書いてあるんですけども、はい、こちらの図録はですね、はい、その場所の写真も載っていたりするので、嬉しいですね、そうすると、あ、こういう感じのところなのでというのが分かってきますね。
読み応えがありますね。
はい、読み応えがあります。
それだけでも楽しめますね。
はい、そうですね。であと、あの直していらっしゃるその方の手ですね、うん、このこういった様子が、はい、もう本当にね、細かく、あのいくつも入っていますので、うん、あのこう、あと何人かの方でこう一生懸命、
あ、すごい、
はい、囲んでやっているような、ね、はい、様子ですとか、そのいかにもあのこう皆さんが一生懸命されているというのがね、
そういう時は無言で作業してるんですかね。
きっとそうでしょうね。はい、
絶対喋ってしまう。
喋ってしまいますか。喋ってしますか。
ダメ、私でも無理です。
ダメですか。実況してしまうんですか。
あーみたいな、
ね。あーとか。
あった、
いや、もうこの方々にはそんな、ね、あーとか。
昨日ところであれ見ましたとかね。喋ってしまいそう。テレビ見ましたみたいな。
そんなテレビの会話とかしません、ね、きっとないと思う。
絶対真剣にね。はい、それはもう。
それはもうね、
真剣ですよ、
皆さんプロの方ですのでね。はい、はい、このような風に直されているなっていうの、あと道具とかも展示してありますので、そういったものもね、はい、こういった細かいものとか、こういった刷毛を使っているのかとか、そういったこともよく分かるようになっていますね。
ハンドクリームとか多分塗らないんでしょうね。塗ったらこうね、ベタベタしますからね。
そう、細かいところを、
最近あの CD をこう、ね、触ってて、
そうなんですね、
手がかさつくからハンドクリームって、余計 CD がベタベタになってて、
そうか、そうか、それを
塗らない方がいいんだと思って、
あのきっとこの方々は手袋をされていると思いますので、
そうですね、
大丈夫だと思います、はい、
大丈夫ですね、
はい、あとあの、京都新聞の、
京都新聞、
はい、3月30日付にもあの候補として
出てます、記事が、京都新聞って兵庫ではちょっとなかなか
手に入らないですね、ちょっとね、なかなか読めないんですけども、ね、実は私はとっても好きでした。ね、
そうなんですか。
なんとかして購読したいと思うんですけど、
京都新聞、
はい、前ちょっと知り合った京都新聞の方に、なんとか購読したいんですが、はい、やっぱりちょっと配達がねっていうふうに言われまして
ですね、鈴木さんちだけ配達には、ね、ちょっと厳しいですからね、
はい、私だけのためにあのこんなふうに一面で、はい、大きく載っていますので、
すごい、
はい、
やっぱり京都のことがメイン
に、ね、メインに、はい、載ってますね、はい、
はい、なんか通販とかネットで
書いて何日か遅れて
遅れて、ね、
はい、まあ、別に遅れてもいいんですけど、
読みたい、
はい、やっぱり読みたいですね、はい、こういったあの京都市内だけではなくて、はい、あの地域プラスその周辺ですね、はい、まあ、やっぱり京都市
内の、
はい、京都市内 あとラクサイドか山城とかそういうふうにこう細かく地域を分けていろいろ載ってますので、もうそんな情報があるのねと思いながらもうどんどんまた行きたくなってしまう。
意外な一面、京都新聞が好きだったという、はい、すみません
京都新聞好きです ね、
そうなんですね、
はい、喫茶店に京都へ行って喫茶店に入ったら絶対 に、
絶
対読みます。誰かが読んでいたらちょっと悔しいな、その人が読み終わるのを待つ、
待って
なんとか読む、
読む、はい、最初どのページを読むんですか。
もう全体もう最初からゆっくりと、最初
一面から、
はいはい、
でも最初はやっぱりこう時事ネタというか大きなニュースが、ね、
そうですよね、
載ってますもんね、
はい、でもそうなんですけども、やっぱり京都新聞の一面トップは今回の場合でもマイナーカード今日で伸び悩みなので、はい、京都についてどうなのか。
そうなんです
ね、はい、全国というよりは、はい、その横に世界情勢が今載ってます。
まずは京都のこと、
はい、今回はそうでしたね。
伸び悩んでるんですね、
はいはい、みたいですね。
そっか、なんでだろう、
なんででしょう、はい、それはもうぜひ京都新聞をお読みください、ね、
テレビ欄は変わらないですね。
はい、普通にあります、普通に ありますけども、テレビ欄には京都テレビがありますね、
はい、兵庫では入らないですね、
はい、見ていただけるたらと思います。
なるほど、京都新聞も要チェックと。
はい、要チェックですよ、はい、
いうことですね、はい、で今日はですね、会期が4月4日から始まっております、
はい、
こちら6月28日までですね、
はい、そうですね、
はい、京都で見ることができるということで、京都戦国博物館での特別展、
はい、
文化財を永遠にご紹介いただきました。また京都ね、たくさん見どころありますので、
ね、そうです ね、 ね、はい、
ご紹介いただきたいなと思いますけど、ね、
はいはい、近くにたくさんありますので、はい、他にも出かけられると思います、
はいはい、また来月も楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のぶらり街歩きでした。スタジオに鈴木純子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ぶらり街歩き、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。